皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は歴史が生み出す変革の力です。時代が極まってきますとですね、この時間のですね、こうなんて言いますか、距離感がですね、時間の感覚っていうのはよく分かんなくなるんですよ。すなわちの未来っていうのもなんかよく分かんないでしょ。例えば中期計画、長期計画ってあって何年先のことなんですかっていうとですね、いやせいぜい3年とか言うわけですよね。3年ぐらいでどうして長期なんだと思うんだけども、普通に先々のこと考えられなくなってるわけですよ。それから古いことの話ね、この間こんなことがあったでしょって言っても知らないってわけですね。なんで知らないんですかって言って、いや私もう2年前からこの仕事やって、その前のことは分かんないんですよと。その前の話は聞いてないんですかって、聞いてないんですと。ね、その前の過去のことも知らないんですよ。で、未来のことも分からないんですよ。で、こうやってですからですね、時代が極まるとですね、その過去と未来のこの時間の幅がどんどん狭くなっていくんです。で、もっと狭くなりますとですね、言ってみれば全員が日雇いみたいな人になっちゃって、今日のことしか知らないんですよ。今日、初めてやってきて、言われたことをやって、今日帰ると、明日ここに来ないと。極端な話するとそんな感じで、もう今日のこの日雇いのことしかわからないですね。そういう風になっちゃうわけであります。ですから時代が極まってくると、みんなこんな感じで、過去のこともわからない、未来のこともわからない。だから逆にますます不安になるんです。ますます不安になっちゃってですね、今にしがみつくんです。今のこれがなかったら俺はおしまいだと思うから、変なクソ意地張ってですね、なんか変なシステムを守ろうとしたりね、変な喧嘩でわけのわからない理屈こねたりですね、もうなんかその必死の形相なんていうのかな、最近結構そういう人いるでしょ。なんかくだらないことでですね、必死に顔を張る人。なんかね、これがなくなったら本当に自分が終わりなんじゃと、なんじゃないかなと思ってんじゃないかと言わんばかりのあれ、形相ですよね。あれ、だから本当にそれが行き詰まったって証拠なんですよね。で、こうやってですから、行き詰まってくるときというのは、必ずこの時間の感覚ってのはおかしくなっちゃうんですよ。ですから皆さんもこう見ていてね、過去のことも未来のこともないと。今目の前しかない。まさに今だけ金だけ自分だけというふうになってきたら、これ行き詰まった証拠だと思ったらいいと思いますよ。で、じゃあ未来をどうするんだと次にみんな考えるわけですね。じゃあだからこそ未来をどうするんだと。しかしそう簡単に未来ってわかんないんですよね。しかし、この未来を知る一番いい教科書が、過去のことなんですよね。歴史なんです。前にもご紹介しましたけど、太平記ってございますよね。中世の軍記物語。太平記はですね、まあ、想像で書いたものという部分もあるようでありますけども、あれはどうやったらいい世の中が来るのか、その教科書として、まあ、教科書というか、それを知るための本としてね、教訓を得るための本として書いたんだということを、著者たちは言ってるわけですね。まさにその未来を、良き世の中を作るための教科書ですよね。そういうものだとして作ったということを書いてあるわけであります。で、まあ、ああいうのを見ておりますとですね、この中世ってのはますます本当に世の中が乱れちゃってどうしていいか分かんない時だったわけでしょう。天皇自らですね、素足になって田んぼを逃げ回るような、そういう時代でありますからね。でもその中でやっぱり歴史っていうものをちゃんと振り返っていって、た時に初めて未来が見えてくるんですね。不思議なことにこの歴史っていうのはですね、いつも何か未来を生み出す力を持っているんですよ。歴史の三段論法っていう言葉がありますけども、今までの時代はおかしかったと。しかしその前にもっといい時代があったと。だから未来はもっと良くなるんだ、良くしようというような考え方ですね。すなわち今までのこの時代を一旦否定してみることですね。否定してみることで、で、その前にもっとより良いですね、未来のその原型を持ってきて、で、未来を考える。過去の中の大昔のね、古き良き時代をですね、一つ教科書に取りながら、温故知新で未来を作る。まあ、こういう考え方っていうのもすごく、まあ、一般的にあるわけでありますね。で、それだけではないと思いますよ。やっぱり例えばかつて同じようなですね、混乱があった時にどうやってみんな、この混乱をくぐり抜けてきたのか。 歴史の中でですね、どんな教訓が残っているのか、こんなこともですね、学べば学ぶほど面白くなってきますね。特にその地域の偉人の力とか、その地域でどのようにしてですね、あれですね、地場産業をこの、膨らませたとかね、まあ、こんなことっていうのはですね、非常にその、調べてみると面白くなってくるわけですね。まあ、そういうなんか人々のこの営みっていうのがですね、より親近感のあるものとして今の自分にこうなんか語りかけてきたときに、まあ、歴史がですね、その新しい時代を生み出す力になっていくんですね。ただ単に何て言いますかね、試験勉強で、これを学んでね、点数取ろうというだけで読んでるだけだと、まあ、歴史は何も面白くないかもしれませんけども、当事者になったつもりでね、自分がその時当事者だったらこれどうだったんだろうかなと、当事者として何を考えてたんだろうかなというふうに考えると、それ非常に面白くなるんですね。な、昔の人と今の人でだいぶ違うじゃないかという人もいますけども、あれ真理ってのはみんな一つじゃないですか、ね、真理というのは前にも言ったことありますけども、この世のものに真理って言ったら全部嘘なんですよね。オウム真理教じゃありませんけども、現実にある組織がこれが真理であるとかね、この法律が真理であるとか言ったら、これは全部嘘でありまして、現実にあるものってのは全部色を混ざっております。しかし、形而上の世界ですよね。想念の世界って言いますか、まあ、天国の世界って言いますか、そこには真理は厳然としてあるわけで、ここに真理が厳然としてありますから、やっぱり地球もですね、人類も未だ絶えないんですよね、あれね。もし真理がなければ、とっくの昔に絶えちゃってると思いますよね。で、この一番根源の世界に真理があって、で、この真理が、まあ、様々なその時の事情とかね、時代の背景とか、まあ、様々なその、環境に応じて、現実のものとして、我々の目の前に見えてくるわけであります。したがって、その、過去と今を比べると確かに、その時代の背景とか違うんだけども、真理は同じだよね。だから、例えば、喜怒哀楽の情ということで言ったら、多分あれほとんど同じですよね。喜怒哀楽の情はほとんど同じですしね。それから、やっぱり、物事に対する基本的な、まあ、意識も同じなんですよね。ただ、それがいろんな時代の制約の中で、こう、いろいろ歪まざるを得ない。それから、行動のする方向性とか考え方の、が、その、変わらざるを得ないところなんて、まあ、その辺が、この、時代によってだいぶ違うところですけども、基本が同じだとしたらですね、やっぱりそれはその当時の昔の人と、今の我々はですね、ちゃんと共感を結べるはずですね。あるいは同じことは、その外国の人とも同じですね。考え方の基本が違う部分があると、やっぱなかなかですね、議論していても合わないところがありますが、同じ人として喜怒哀楽の情がね、共通であるならば、基本は同じですよね。まあだからそうやって、その考えてくるとですね、あんまりその、自分たちは孤立して、何の教科書もないと、未来全くわからないなんて嘆く必要はありませんでですね、過去をよく見てるとですね、そこから不思議とですね、何か未来を作る力っていうのが感じられてくるんじゃないんでしょうかね。で、やっぱりその、第二次世界大戦終わった時もそうなんですけども、一つ歴史の否定をやったわけでしょ。ね、戦前の歴史を一旦否定してみるわけですね。こういう軍国主義の日本は良くなかったんだと。ああいうその歴史の否定をやってみて初めて、今という時代が定義できたところがあるわけですね。で、今で言うならばですね、この新自由主義、新保守主義ですよね。市場原理主義だとか、あるいはその戦争の恐怖でね、人々を動かすだとか、先制攻撃で世の中を動かすだとか、こういうことを否定したところから一つ未来が見えてきますよね。あるいはその行き過ぎた、その、金融ですよね。金融ってこの30年ぐらいかな。もうとにかく金融があまりにも巨大化しすぎちゃって世の中おかしくしてるわけでしょう。これを一旦否定してみると、とんでもないんだと言ってみるところからですね、その次をどうするかって見えてくるわけですね。ロハスっていうものもやっぱりその前提にありましたのは、ロハスでない時代が長く続いたからですよね。非常に不健康でですね、極めて投機的で、持続可能性というのをほとんど考えられない世の中が長く続いてしまったわけですよね。だからロハスというものがはっきりと出てきて、で、人々を動かして今日に至っているわけでありまして、やっぱりその中に見えてくるのは間違いなくこの歴史の力だと思います。で、じゃあ何を学べばいいのかと いうことなんですけども、その話題はいくらでもあるわけですね。お寺行ったって神社行ったってですね、その由緒由来ってことは書いてあるわけでしょう。それから歴史図書館行ったって資料館行ったって、それいくらでも資料ありますし、本だって星の数ほど出ておりますから、本当に歴史の中に自分が身を置こうと思えば、それはね、そんな難しくないですよね。で、何が正しいとか何が間違ってるかって議論もそれありますけども、やっぱりまず自分がどう思うかってところがポイントだと思うんですね。結局その歴史を学んで感じるところっていうのが、やっぱりまず自分を奮い立たせるものであることが大事ですよね。もちろんそれ場合によってはなんかね、極右的なものになっちゃうこともあるわけですよ。ですからこれは必ずしもですね、うまくいくとも限らなくて、極右的なものになっちゃってね、排外主義になっちゃったものがあるんだけども、でもそれそのものはやっぱりまだ、それも一つ歴史なんですよね。そういうかつてそういう排外主義の歴史ってのはあったわけでありますから、民族主義の歴史があったわけで、ですからそういう嫌な歴史も含めて歴史は歴史なんですね。だからそういうなんか歴史というものは非常にその複雑でありますけども、ある意味ではそういう複雑なものを今の我々がどう解釈するのか、今の我々がどのように未来に持っていこうと思うのか、それは今度今の選択になるんですよね。だからそういういい歴史、悪い歴史ね、こう見てって、で今どう我々は選択するのか、やっぱりそれは歴史を学んでいく中で初めてできることだと思いますね。よく学んでいないと、なんか与えられた今の状況の中で一番今得だと思うことの道行きますよね。今だけ得だと思って道を選ぶと大体ろくなことないですよね。国家でもそうですよね。だから借りられるだけ借金しちゃえばいいわけでしょ。今一番得な道はですね、借りられるだけ借金しちゃって早く使っちゃえばいいわけでしょ。で返さなくなったら知らないよって意味わけでしょ。ね、だから一番簡単な道ってそういう道ですよね。それ大体うまくいかないわけで、そういう国結構今世界回って困ってますけども、やっぱりその道なき道をですね、こう行くみたいな話、あるいはその見えない未来を作るっていうのは結構その仕掛けが必要でありまして、いろんな人に理解してもらいながら、その真っ暗に見えるようなところでも前に進んでいかなきゃいけないわけですね。そのための道具立てっていうのはやっぱかなりいりますよね。特に歴史はそうですね、その道具立てが大変重要じゃないかなと思うんですね。で、今なんかNHK の大河ドラマで、あれで、真田幸村やってますけども、実幸ですか？ね、親父のすごい、暴力と、それから若い息子のね、軽い姿の、非常に対照的ですよね。別にいいとか悪いとかというわけでもなくて、やっぱり歳を取ったら取ったなりにですね、こう若い人のできないことってあるはずなんですよね。若いうちにはなかなかできないことってのは年取ったら必ずあるはずで。ですから、その年を取ったことで、こう、どういう意味があるのかと。何ができるようになったのかっていうのは、これすごく重要なことだと思うんですよね。歴史の中で見えてくるこの人の像というのは、なんかものすごくその、多種多様に見えるんですけども、やっぱりその要所要所で誰かが、信じられないようなやり方で未来を開いてるんですよね。それはなんていうか、個人の能力も当然あるんでしょうけども、時代のなんか風というか、あるいは奇跡というか、なんかそんなもんでこの世の中、その要所要所は動いてるんですね。で、逆にその要所要所のところで、なんかそこを変な決断をすると、後々ろくでもないことが起きるんですよね。だからこう本当に恐ろしいもんでありまして、だからこの目の前のこの損得だとかいうことでその道を選ぶと大体ろくなことはないわけで、そういうのをだからちゃんと止めるのも、そのものの分かった、大人と申しますが、ものの分かった人たちなんですね。一方若い人たちっていうのは今度は逆にですね、あらゆる可能性を試していくっていうのが仕事なんですよね。その型にはまるとろくなことないですね。若いうちこそですね、破天荒にいろんなことやってみないとですね、何もわからないと思うんですね。その一旦ですね、上の人たちが言ってるそのタガを外してみて、で自分で実際行ってみて確かめてみる、知って行ってみて会ってと いうのは自分でやってみないとわからないと思うんですね。なんかこう若いうちにこの空想の世界、仮想現実の世界だけで自分を作ってしまうと、これはなんかその映画に閉じ込められちゃった主人公みたいになっちゃっていて、なんかその映画が終わってもその映画の外に出てこれないですよね。自分で自分の世界は作れなくなるでしょう。これはこれで非常に私は問題だと思うんですね。で、その外に出てくると何もですね、外国に行くだけでもなくて、要するに自分で興味を持ったことをとことん自分で突き詰めてみればいいんですね。どんなことでもいいですから。で、それを突き詰めるときには、やっぱり自分で思った通りやってみればいいわけですよ。その、あんまり余計な世間体だとかですね、親とは違うとか、そんなこと考えないで、自分が思っていいと思ったら、とりあえずやってみればいいわけですね。で、まあ年配の人っていうのは大枠のところでそれをしっかり見てればいいだけのことで、なんかそんな風なこの役割分担が当然あるんだと思うんですね。ですからああいうなんかね、大河ドラマを見ていても、ああこういう役割分担ってすごく大事なんだなと思いますが、やはりそこがやっぱりこの歴史の力がそこで見えてくるところだと思うんですね。その敬老という言葉ありますよね。老いた人を敬えとかね。でもあれは、敬われるように老いろと読んでもいいはずなんですね。敬われるように老いろと。国もそうなはずで、敬われるように老いろと言われれば、それはなんか国もみんな頑張るんじゃないんでしょうかね。で、日本なんかの場合は、今から約5000年前に農業を伝える、農業の技術を持った人たちが大陸から来て、まあ農業を基本とする新しい日本の国が生まれるわけですよね。それまでの狩猟経済の、狩猟の時代から農業の時代に、約5000年前に切り替わりましてね、今日まで至ってるわけであります。だから、その農業ってのは言ってみれば、宇宙エネルギーをね、形にするものですからね、お日様の力で、我々生きていくことができる、そういうシステムですから、これ実に偉大なもんでありますよね。で、そういう、まあ、5000年間、そういう農業中心として、国がずっと作られてきているわけで、で、その上に様々な、まあ、東洋の文化も西洋の文化もいろんなものが入ってきて、今日日本を形作ってるわけであります。で、ここにはやっぱり非常に大きな道がちゃんと通ってるわけですね。だからもう日本ぐらいな、その長い歴史の国になりますと、国ってのはもう一つ道ですよね。道になっておりまして、だからこの損得で選択するも何もこの道を行くっていうことが、一番大事なことだと。そうするとこの道を悟るって言うんでしょうかね。道を見えるっていうんでしょうか。これがやっぱりそのリーダーにとっても最も重要なことなんじゃないかなというふうに思うんですね。で、やっぱりその中で歴史をちゃんと学んできた時に初めてこの道が見えてくるんじゃないでしょうかね。で、家族でも会社でもそうだと思うんですね。家族でも会社でもこの道が見えてきた時に、一つそこに永遠につながる道ができるんだということで、これ道が見えてくるまでの間っていうのは、言ってみれば、神話の時代って言いますか、創世期でありましてですね、まだなんか混沌としてるって時でしょうね。混沌も面白いって面白いんですよね。何でもありですから、いろんな可能性があるわけで、混沌の時期は混沌の時期はまた面白いと思うんですが、やはり混沌を抜け出して一歩道が見えてきたら、やっぱりその道と共に歩むっていうことが、ものすごく重要なことなんですね。だから今度それもやっぱり、歴史の力で初めてその道が見えてくるわけ で、逆にこの道が見えてくるからこそ、変えるべきものは変えなきゃならないっていうふうになるわけですよ。まあ、道を守るためにイノベーションするんですね、あれ。イノベーションしないと道を守れなくなる時があるからです。環境が変わったりですね、世の中の常識が変わったり、科学技術が変わったり、貿易や金融の状況、環境が変わる、そういうことありますから、どうしても、その、道を守るために、イノベーションして変革しなきゃならないってことになってくるわけですね。こういうダイナミズムの中で世の中は動いてるわけであります。ですから今の我々を考えてみると、とにかくその時間の過去と未来の時間の幅がね、ずいぶん狭くなっちゃったなと、今しかないなと思ってる方がいらっしゃったら、これはちょっと困ったぞと思った方がいいと思いますよ。よく歴史を見てみることです。落ち着いてですね、歴史を振り返ってみることです。自分は何をする役割を得たのか見えるでしょう。自分の過去を振り返ってみるといいんですね。自分自身の過去を振り返ってみたときに、自分がどんな道を歩んでるかってなんか見えてくるでしょう。と、この道がですね、この先にも続いている可能性は大いにあります。会社もそうです。で、国自身もそうですね。まあ、こんな感じで、その自分の道を悟りながら、 イノベーションをやっていく。それが今という時代に一番必要なことだと思いますね。ですから、この人の営みというのは、ただ単にですね、年表を記述する以上のものがあるということですね。人の営みというのはやっぱり何かの思いを未来に伝えてくれてるんですね。この未来にですね、伝わってきた思いを感じて、さらに未来に伝えていく。何か行動していく。これがですね、やっぱりその人の営みっていうもんなんじゃないかな、しみじみとね、最近思っておりますけども。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。歴史が生み出す変革の力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。